はい、こんにちは。スピリチュアルコンパス、ユミです。今日は8月7日、金曜日ですね。皆さん、どんな金曜日をお過ごしでしょうか？はい、私、今日はね、これから、私の卒業生さんが、実はですね、特別に私の、このスタンド FM のライブに、はい、参加してくださるということだったので、今日はもう本当に楽しみにしておりました。はい、ね、もしかしたらもうそろそろ、もういらっしゃってるかな？この卒業生さんだったんですが、私の心、体、魂を統合する自分軸覚醒プログラムというものにね、参加していただいた方なんですけれども、はい、お散歩さん、ありがとうございます。こんにちは。どうでしょう？そろそろいらっしゃってますかね。はい、それでは、招待しようと思います。はい、どうでしょう？今ね、招待ボタンを押していますので、あ、どうですかね、聞こえますかね。シリウスの岡さんです。
こんにちは。
はい、こんにちは。ありがとうございます。はい。
大丈夫ですか？声聞こえますか？
私は聞こえます。今、ザラーって言いました。何か触りましたか？耳をこうやったから。
あ、そうですね。触るとザーッと落としてしまうですね。
はい。あ、でも全然大丈夫ですよ。うん。あ、お散歩さん、ありがとうございます。オーストラリア雪降ってますか？どうですかね？山の方では降ってますよね。
そうですね。
ですよね。
多分そうだと思います。
シドニーとか私たちが住んでいるこのセントラルコーストとかでは降ってないですよね。はい。
ここでは降ってないですね。
はい。
ちょっと山の方に行ったら、降ってて、多分スノーボードとかできるぐらい降ってると思うんですけど。
う
ん、
そうですよね。スキー場あるんですよね、実はね。
ありますね。
うん。
行ったことないですけど。
お散歩さんがシルさんもオーストラリアの方ですかという形ですね。はい、
オーストラリア
の方です。はい、はい、でお散歩さんあります。うん、お散歩さんもね、日本、オーストラリアにあれワーキングホリデーでいらっしゃってた方だったと思いました、確か。うん、で日本語上手。
いや、日本人です。
はい。はい、それではありがとうございます、お散歩さん。それではね、早速ね、始めていこうかなと思います。はい、あ、日本の方か、は
い、お願いします。
はい、それではまず最初にね、はい、シリウスの岡さんという形で言うと長いので、なんてお読みしたらいいでしょう。
じゃあナギって。
あ、はい、かしこまりました。それでは今日はナギさんという形でお呼びさせていただきたいと思います。はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではナギさん、早速ですが、まず最初に簡単にちょっとこう自分のことみたいな感じで自己紹介なんかしていただけますかね。触れれるところまでで OK なんですけれども、どんな過去があったとか、何かこう自分を振り返ってみてどんな自分だったかみたいなのを教えていただけたら嬉しいんですが。
どんな自分だったか。
まあ、3ヶ月講座を受ける前っていうものを振り返ると、どんな部分が終わりだったかなっていうような、私に出会う前っていう感じのと、今の自分っていうものを比較した時に、どんなことが起こったかなみたいな感じで。
なるほど、はい、もう全然スピリチュアル、まあ、ユミさんスピリチュアルじゃないですか。
はい、はいはい、私スピリチュアルですね。
まあ、ね、そうですよね。はいはい、でもなんか私自身は、まあ、スピリチュアルっていう言葉も知っていたけれども、ちゃんと理解していなかったっていう感じですね。
なるほど。
なので、本当にそのスピリチュアルっていうことを自分で理解して感覚を得たっていうのは、もうユミさんの講座を受けてから、スピリチュアルの温かさだったり優しさだったりっていうのを知りました。
なるほど。じゃあその優しさだったり温かさっていうものは、ナギさんの人生の中ではあまり触れてこなかった部分ってなるんですか？
もしかしたらそうかもしれないですね。なんか、ユミさんの講座をやっぱり受けるきっかけとなったのが、やっぱり自分がすごくネガティブな感情が強かったと思います。はい、強かったので、意外となんか人間関係全般で、 悩んでたり、まあでも幸いなことに友達関係はすごく恵まれてたんで、常になんか結構転々としてるんですけれども、オーストラリアの中を、なんですけれども、まあ常になんかすごく深く付き合える友達ができたりとか、場所場所で、なので友達関係はすごい恵まれてたと思うんですけれども、やっぱりなんかこう他のまあ家族だったりとか仕事関係だったりとか、そういう感じでは結構ネガティブな自分がいましたね。
今自分のことを振り返って、ご自身、なぎさんはご自身をネガティブと捉えますか？
いや、今はもうかなりポジティブになってると思います。はい、
そのポジティブ
おかげさまで、
きっかけみたいなのは振り返れますか？何がそうさせたんだろう？
やっぱりあれじゃないですかね。自分をまず知ったことかな。
おお、大きいですね。自分を知る。知った自分はどんな感じでしたか？あれみたいな、私ってこんなところ、私ってこんなネガティブじゃないよねっていうような感じがあったんですか、そのプロセスの中において。
なんかそういう感じではなくて、なんだろう、
自分を知るっていうことは、なぎさんの中で、どんな感じだったんでしょうね。自分って何なんだろうってね、多分考えてる方すっごく多いと思うんですよ。その中で、自分を知った、私ってこうだよねって、なんかこう考えられたってどこなんでしょうね。なぜなんでしょう。なぜを、何をしたから自分というものが分かり始めてきたと思います？
やっぱり自分に問いかけして、内観をしてい
ったこと、内観出ましたね。
内観をしていったことで、まあ、ちょっと自己犠牲が強いっていうことに気づいた。なのでやっぱりネガティブってことですよね、基本的には。
自己犠牲をネガティブでイコールにしてたんですね、じゃあ。
いや、私なんか結構今もイコールになってるかもしれないんですけど。
どうでしょうね。自己犠牲って、例えばですよね。自分が満たされた状態で誰かを助けるって、これすごいポジティブなことじゃないですか。ただ、これが例えば自分が満たされてない状態で、でも人を助けてしまうっていう形になっていたから、ちょっとこうバランスが崩れていた。ただ、このアクション自体はとってもこう、ね、すごくギバーなんだよねっていう感じがするんですけれども、今これを聞いた上でもまだ、自己犠牲って悪いことって思っちゃいます？それとも、
いや、そんなことないですね。それを聞いたらもうなんか、私偉かったみたいな。
そうそう、ですですです。素晴らしいです。
そうです、ね、って思います。今は
今こそですよね。なぎさん、こう自分軸っていう部分が整ってきているので、どこからがこう自分のエネルギーを使いすぎてしまっているかって、ちょっと線引きが引けるようになってきたんじゃないかなって思うんですけれども、どうですか？
そうですね、線引きはかなり引いてます。
素晴らしい。
あとなんかこう客観的に物事を常に見る癖がついてきたかな。
いいですね。それは、状況だけですか？それともご自身の中の気持ちというような感じですか？環境なのか、どちらもなのか、自分のことなのか。
どちらもですね。
素晴らしいですね。
嫌な出来事とかが起きると、もう、客観的に。やっぱその時はすごいパーってなったり、こうエモーションっていうか感情が出てくるんですけれども。
そうですよね。
まあちょっと落ち着いてみて、呼吸したりとかして落ち着いてみて、私何これ見せられてるのかなみたいな。
すごい問いかけですね。この問いかけは、ね、オーストラリアに来る前、ごめんなさい、コメント言ってました。講座を受ける前はありましたか？
いや、全然ないです。
あ、素晴らしい。じゃあ、内観したり振り返ることが癖になってるっていうことかしら。
そうですね。
うん。
もうまさにその通りで。
素晴らしいですね。
あの、定着し、の、私の脳に定着しつつあります。おかげさまで。
おお、いいですね。すごいすごい。そう、自分自身にやっぱり内観ワークっていうものを私のね、講座ではものすごく、あの、伝えていくと思うんですけれども、ちょっと振り返りましょうか。1ヶ月前、はい、私と出会う前です。瞑想というものはどうでしたでしょう？結構っていう感じでしたよね。
そうですね。瞑想はなんか意外と定着していて、ただ、あの、ヨガとかもやってたので、瞑想は意外としていて、で、でも、やっぱりなんだろう、こう、瞑想すると、ふとし、なんかこう降りてくるんですよね。そういう感覚があったので、
はい、
あの、困った時に瞑想するみたいな、そういう、感じでした。悩んだらちょっと瞑想してみようかなとか。
ああ、はいはい。
いう感覚だった。
今はどうですか？
今はなんかやっぱりユミさんの、あの講座の中で結構瞑想もメインに出てくるんで、
そうですね、
なので、あの、毎日今でもこうやってますね。一日のどこかで時間を作ってやるようにしてます。はい。
自分の例えば日常生活でこう感情が揺れた時にですね、その時に瞑想すると雑念が入ってしまってっていうようなことはありますか？それとも今はその瞑想で整えるっていうような状態になっていらっしゃいますか？
そうですね、瞑想してる時に整える感じですね。
素晴らしい。
なんか、瞑想しているとき、まあ雑念はもちろん雑念というか、あの、そのときやっぱり悩んでることとかって出てきちゃうんですよ、どうしても。私、まあ皆さんどうかわからないけど、私はいろいろ頭の中に出てくるんですけれども、まあそれをなんかこう考えるだけ考えて、で、なんかふとした瞬間に頭がバーンってクリアになると、結構答えが降りてきたりとか、してますかね。
すごいです
ね。あとはなんか瞑想してる時に、あの、愛が溢れて、はい、なんか全身に回るっていう時もあるし、なんかもうこれは本当にユミさんの講座を受けて、なんかこの癖を つけたから、瞑想する癖をつけたので、どんどんなんか瞑想の仕方がアップグレードしてってる感じです。
おー、素晴らしい。私の講座ではね、この瞑想ってものすごく、あの、私からもお尻を押す感じじゃないですか。やってみてくださいね。やりましょうねっていう感じだったと思うんですけれども。あの、誘導瞑想っていう、もうあの瞑想っていうものが、自分の中であった そこから私の誘導瞑想っていう風な形になったと思うんですけれども、そこに対しての何かこう難しさみたいなのはありましたか？自分で向き合う瞑想をされてたか、あの、なぎさんですよね、だけれども、いきなり私の声でこうやってくださいね、こういったイメージを持ってくださいねっていきなり、あの、誘導されてしまったことに対してちょっと難しさを覚えたとかはありましたか？
あ、いえ、それは全然ないですね。
あ、なかったですか？
まあ、ユミさんのやっぱり皆さんも聞いてわかるように声がすごく声を聞くだけでこう癒されるみたいな、そんな感覚だったので、
はい、
あの、もうスッと入ってきたし、やっぱりその一番最初にユミさんの講座を受けると決めた時にこうやっぱりあの悩んでることがあったので、もうスッと入ってきて、ああ、楽になったって、瞑想が終わると楽になったっていう感覚はありました。
おお、その例えば講座に踏み込むっていうか、こう私にコンタクトをするっていうのは難しくなかったですか？なんかこうね、オーストラリアで知って面識はそれなりにちょっとあった状態じゃなかったですか？なので、なんかこう、ファーストステップっていうか、行動に移すっていう段階で、どうでした？難しかったですか？
そうですね。そこはちょっとやっぱり気になったところはあったかもしれないけど、でもそれよりもやっぱり、なんか、なんでしょうね。ユミさんはちょっと必要、私に今必要な人なのかなっていう方が強かったので、
はい、 ありがとうございます。でも勇気がいるっていう、はい、ここの、この、例えばね、あの、講座を始める前って、はい、ナビさんは自分の中でこう行動力っていうものはあった方だと思いますか？思い立ったらやってしまえっていうタイプでした？
あ、意外とそういうタイプだったかもしれないけれども、うんうん、やっぱりこう結婚して子供が生まれてとか、こう家族を持って、
うんうん、
もうやっぱり何十年か経ってるんで、
うんうんうん、
なんかこう保守的にはなってましたよね。
うん、なので例えばそうお金が発生するお金、あの、うん、私ねすごく思うんですけれども、あの女性とか特になんですけれども、こう私たちってあのメイクとか服とかそう着飾るものとか、うん、アクセサリーとかにはお金かけること別にそこまであのハードルが高くないと思うんですけれども、自分自身にお金を投資するって結構難しいと思うんですけれども、うんうん、どうですか？
そうですね、そうで、うん、そうですね、 それはなんか、うん、あの自分に投資っていうことをまずあのしたことなかったので、うんうん、基本的になんかこう、うん、マッサージとかそういうこともあんまりしてなかったんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
なので、そうそう、ユミさんの講座を受けるときに、やっぱり、うん、こういうことやったことないし、うん、どうなのかなっていうのはありましたよね。
うん、うん、うん。ねえ、そこを踏み切れたこと、やっぱりすごいなと思うんですよね。なかなかその、自分に投資をしたことがね、ない。っていうところから、まあ、あのね、お金が発生するというような形で、え、いいのかな、大丈夫なのかなっていうような気持ちはあったと思うんですけれども、うん、それを踏み切れた、あ、やっぱり私、ユミさんの講座受けてみたいなって思ったことは何だったんでしょうね。うん、感覚ですか？もう、あ、感覚で、あ、私この人ちょっともっと知りたいって思った感じでした？それとも、私、あ、もっと私を知りたいだったかな？
あ、いえ、ちょっとユミさんに、うん、聞いてもらいたいな、みたいな。
ああ、なるほど、
そういう感覚があったんですけれども、やっぱりなんかこう、踏み切れる一歩っていうのが、きっかけになったっていうのが、ちょうどあれですよね、タックスリターンって言って、税金が、1年の税金が返ってくる、はい、申請をしたら、
うん、
ちょうどユミさんと無料の、うん、ヒーリング体験が終わった後に、こう悩んでた時に、やりたいけどどうしようって思ってた時に、その、お金がちょっとバンって入ってきたんですよ。でそれで、なんかそれもなんか今考えるともう、やれっていうことだったのかなとか、引き寄せたのかなと思うんですけど、それで、あ、もうやろう。うん。もうこのお金が今入ってきたから、もうやろうと思って、決めました。
うん、すごいですよね。なので、もともと持っているそういった、こうね、もう最初のヒアリングでも出てきてたんですけれども、こうね、迷った時にメッセージが降りてくるであったりとか、状況がやってもいいんじゃないっていうような形で、もうね、導きがものすごく強い方だな、今もそうなんですけれども、もちろんそうなんですけれども、ね、思ってたんですけれども、はい、それは今、うん、どうですか？例えば、見えない世界の存在たちの、こう、導きっていうものは、この3ヶ月講座で変化しましたか？
見えない、
うん、
世界の導き、あ、それはあります、はい、
うんうんうん、
まあ、そこをまず講座を受ける前は見えない世界自体を意識してなかったので、
うん、なるほど、なるほど、
なんかこう助けられてるとかそういう感覚はないですよね、うん、でもユミさんの講座で、
うん、
こう一から全部教えてもらってで、
うんうん、
いやこんなにあったかい世界があったんだっていうことを知って、
うん、
でそれを実践していくうちに、
うんうん
うん、その見えない世界からの助けっていうのはすごく今も感じてます
し、あ、いい
ですね、はい、
生きやすくなりましたか？
うん、生きやすいというのはどこに？
あ、生きやすいっていうのは、自分のこう人生を生きやすくなりましたかっていうような意味です。
生きやすくなりました、すごく。
あ、もう素晴らしいですね。
もうありがとうございます。本当に、いや本当にユミさんにはめちゃくちゃ感謝してて、
いやすごいですね。
ユミさんの講座を受ける前と今 像って比べてみたら、ちょっと別人ぐらいにのレベルにはなってるんではないかなって思います。
はい、私はお顔を拝見しているので、だいたい2ヶ月くらいかな、のあたりに入った時に、うん、あれ顔がっていう感じで私、セッションの初めに伝えたことがあると思うんですね。うん。うん、なので、そのあたりからもう、まとうエネルギーっていうものが変わったかなっていうような気がします。うん、それはどうでしょう？例えば、大切なご家族の方、いらっしゃると思うんですけれども、ね、お子さんから何か言われるとかっていうことはありましたか？お子さんとの対話が変わったとかっていうのはあります？
多分全般的に変わってると思いますね。
おお、はい。
やっぱり、なんでしょう、子供、私がすごく、はい、安定していると子供も安定しているのもすごくわかるし、
は
い、
あら素敵ですね。
はい、
はい、
で、あとなんか子供が荒れてる時、とかあるんですけど、そういう時はなんかあれですね、すごい客観的に見れるようになりましたね。
昔は例えばそれに対して巻き込まれていたっていうことがあったんですか？
はいはい、そんな感じですね。もう一緒に、一緒のレベルになってしまうというか、うん、ですね。もう私が何とかしてあげなきゃみたいな感じで、もう、こう、空回りして、どうにもならないみたいな。
じゃあ、今は、例えば、そう、荒れている、お子さんたちを見ていて、どんな風な、こう、支え方っていうか、サポートみたいな形になってるんでしょう？
そうですね。
うん、
まあやっぱり自分でなんかこう問いかけしてってあげてる感じかな。
うん、なるほどなるほど、うん、内観を進めているって感じですか？どうしてこうだった
んです
か？
そんな感じですね。うん、
素晴らしいですね。
そう、ただでもやっぱり子供なんでなかなか難しいですよね。そんなのできないとか、そんなのわからないとか、なんでこういう感情なのにそれを蓋しろっていうのとか、なんかそうやって言ってきたりするんですけど、でやっぱり感情的になるので、落ち着いて考えられないから、やっぱりそういう時は少しなんか置いて、でまたちょっと時間経ってからもう一回なんか違う言葉で言ってみたりとか、いろいろちょっと私も試してます。お試しで
素晴らし
いろいろやってます。はい、
導いてるって感じですよね。うん。じゃあ、
できてればいいんですけどね。
相談とかが増えました？お子さんたちからの、ママこれ何なんだろうみたいな。それとも、元から相談が多かったかな？どうだろう？
相談というより、なんかこう自分が嫌なことがあって、それがもうどうにもできないときっていうのは結構、言ってきてくれたり。娘はね、言ってきてくれたりするけれども、やっぱり息子に関してはちょっと男の子なので、もうこっちから問いかけっていうか、もうどう大丈夫どうしてたのとかって聞かないと、深掘りしていかないと全然話はしてくれません
ね。聞くと話してくれるまでになってますか？ティーンエイジャーの子たちとかって、まあ、こちらの一般的なことを言うと、何を聞いても、うんともすんとも返ってこない時とかってあると思うんですよね。どうだったって言ったら、うん、普通とか、それだけで終わってしまうことあると思うんですけれども、そうですね、聞くと答えてくれるっていう感じですか？
そこはちょっと微妙ですね。
やっぱりそこは、ティーネージャーらしく
のところもあるのかな。そうですね。でもまあなんとなく、感覚では、まあ大丈夫かなって私が、こう思ったりとかはしたりはしてます。そこになんか結局自分判断になっちゃうけど。
でも何でしょう、例えば昔のようにこう先回りしてっていうことはなくなったかな。大丈夫かな大丈夫かなってこう常に手を差し伸べるっていう形ではなかったですか？今は。
今はないですね。
素晴らしいですね。はい、うん、はい。やっぱりね、この自分を自己犠牲というか、人に与えたいということがものすごくなぎさんの中で大きかったので、おそらくね、子育てにおいてもそこの部分がものすごく出ていたんじゃないかなと思うんですよね。助けてあげたいっていうような。うん。そんなところが、ちょっとこう一歩引いて、あ、この子たちの魂の道だっていう感じで捉えられてるんじゃないかなっていうような感覚があるのですが、どうですかね。
う
ん、
そうですね。まさにその通りで。うん、まあ、うん、自分たちで気づいて、うん、まあ、自分たちの課題として、魂の課題として、うん。うんうん、必要なことなのだろうなっていうふうには受け取ってます。
うん、素晴らしいです。ね、なので、このね、3ヶ月ですごくね、こう、やっぱり、視座っていうか、物事を見る視点がすごく上がったと思うんですね。うん。なので、はい、お子さんたちもその影響を受け始めていらっしゃるよなっていうような気がします。うん。最初の頃のね、で、私が出会わせてくれた時だったんですけれども、人のエネルギーというものをものすごく受けてしまう方だったなというような感じだったんですが、そこはどうですか？
そうですね。
うん。例えば、
とっても受けてたと思います。
はい。お友達とかの関係において、うん、うん、なんかこう、その日にあった出来事が引きずってしまうとか、その日受けた言葉がすごくこう影響を受けてしまうというようなことは結構前はありましたか？
あ、結構、うん、そうですね、前はありましたね。
うん、今はどうでしょう？
うん、今はあまりないですね。
うん、
あんまり気にしなくなったっていうところが一番強いかもしれないです。
おお、気にしなくなったって結構ね、実はすごいことだったりするんですよね。気にするのが結構人間だと思うんですけれども、そこをあえて気あんまり、あ、そういえば私気にならなくなったなっていうのはなぜだと思います？
なんか意外と相手は、なんか自分が気にしてるほど相手は気にしてないし、うんうん、期待もしてないし、うん、っていう感覚でいることが分かったので、
うんうんうん
うん、なんか気にしなくなったのかな。
なるほど。例えば心ない言葉とかがちょっとね、こう、言われたとかってあんまりもうないかもしれないんですけども、そういうことを言われた時もそれを、ああ、何か、この人は何かあったのかなっていうような感じで、自分が受け止めない強さみたいなのが得られた感じですか？
それはなんか結構内容によると思うんですけど、自分に対しても思いっきり矢印刺されて言われた言葉っていうのは、やっぱり怒りになる、なりますよね。
怒りになった後、どんなことをされてますか？もう怒るのは当たり前だと思うんですよね。例えば、なぎさんにとってその怒りの感情が生まれたとき、どんなこう対処をしますか？どんなことをして自分のその怒りを鎮めるのか、消化するのか、どんなことをされてるのか、ちょっと私も聞きたいです。
いや、そうですね。もう、相手に対してなんで私がこんなこと言われなければいけないんだろうっていう状況が来た時に、やっぱり自分の感情をまず出し切る、感じ切って、でその後に、でもな、待てよと、なんで私はこんな現実を見せられてるのかなって。
先ほどのね。
そう。っていうのを考えるようにすると、意外となんかこう客観的に見れるので、
素晴らしいですね。なんか
こう、この現実を見せられてるのは、その、なんだろう、自分に、こう、友達でも誰でもいいんですけど、こう、矢を向けられて、こう、ネガティブなことを言われた、ことではなくて、違うことを見せられてるんじゃないかなって、これをきっかけに、なんか考えなきゃいけないことがあるんではないかなっていうふうに、 考えるようにしてます。考えるようにしてるというか、そういうふうに思考がもう考えるようになってきてますね、今。
素晴らしいですよね。っていうのは、もうこれってこのスピリチュアルの真髄みたいなものじゃないですか。例えば、何か起こったことに対して、なんで私って運がないんだろうだけで終わってないってことですよね。起こったすべてのことには何らかの理由があって起こってるかもしれないから、とりあえず見つめてみようっていう姿勢が、そう、人生を生きていく中で、得られたっていうことなので、これは大きな、気づきになっていると思います。それを日々繰り返しているからこそですよね。はい、今のなぎさんになられたのかなというような気がします。はい。自己犠牲という部分なんですけれども、自分を犠牲にしてまで今人を助けようというようなことはしていますか？それと、もう今って自分の器が満たされている状態なので、そう、人に与える余裕が出てきてるなといったような状態になってますか？
はい、そうですね。自己犠牲はほぼほぼ今はもうなくなって、で、そうですね、そうありたいと思います。なんかこう自分の器をやっぱり常にフルにして、それが溢れ出たらなんか人に与えてあげたいなっていう、そういうふうになりたいなとは思ってます、
実際に近いお友達から何かこう変わったねとかって言われたことはありますか？あれみたいな、なんか変わったみたいな。
あります。
すごいですね。自分でも変わったなといったような感覚はありますか？
いや、めちゃくちゃありますね。やっぱりそのネガティブだった考え方が結構、あまりネガティブに考えるときもあるんですけど、どうしてもね、やっぱり人間なんて、そこにぶれてしまうときもあるけれども、すごいポジティブになったなと思います。
そっかそっか。それはもう本当に内観に通じてるなっていうような感じなんですけれども、じゃあ例えばその1ヶ月、はい、2ヶ月においてですよね、この講座を通してだったんですが、そう、境界線っていうものがしっかりと確立され始めた、そして人の影響も受けなくなった、自己犠牲っていうものも少なくなったっていう形なので、本当にもう自分の器が満たされる条件がですね、もうすごくあるわけじゃないですか。なので、本当、なんだろう、こう自分に対して優しくなったなっていうような感覚はありますか？自分に対してだったり他の人に対しても優しくできる余裕が出てきたっていうようなことはありますか？
そうですね、もう無理はしない。もうなんかね、無理をしてしまうとどうしてもなんかこう、結局自分がいっぱいいっぱいになってしまって、なんか子供たちに理不尽に怒ってしまったりするんですね、私。
わかります。
なので、まあ、自分に優しく、自分に甘えさせてあげるというか、そういう感覚でいるようにしてます。
すごいですね。はい。自分の中で快適っていうものを常に意識するようになったっていう感じかな。
そうですね。
すごい、素晴らしい。そっか。なるほど。実はね、今日だったんですけれどもね、ちょっと内情をお伝えすると、あらかじめ質問をお願いしますっていうことを言われてたんですけれども、今まで私、全く質問に沿った内容を言ってないんですけれども、大丈夫ですか？
めっちゃアドリブですよね。
はい、めっちゃアドリブです。そう、なんかね、聞きたいのがここかなっていうような感じだったんですけれども、ちょっと戻ろうかなとも思います。よし、じゃあどうしようかな。結構でもね、触れてるんですよね、なんだかんだ言って。
そうですね。
そう、じゃあ例えば、今お子さんとの対話っていう形、あとお友達の対話っていう形でお伝えしたんですけれども、ご主人様との対話っていう感じではいかがでしょう？似た者同士ですか、なぎさんと、ご主人様。
全然違いますね、も
ああ、
う本
なるほ
当
ど。
に。なので、結構ぶつかるときはもうすごいぶつかって、もう理解できない状態になってました。
ああ、なるほど。今はどうでしょ
今は、
う？
そうですね、変わりましたね。で、なんでかっていうと、まあやっぱり、自分が、やっぱりこう、真逆のタイプなので、こう、お互い理解できないところもあって、で、まあ合わないよねとか、そういう話を、まあぶっちゃけしたりもしてたんですけど、してて、やっぱりこう、自分をぶつけてしまう、自分がしてほしいこととか、相手に変わってもらいたい。っていうことを伝えたりとかして、で、私はこんなにひどいことを言われたし、こんなにひどいことされたってこう言ったりして、こう責めたりとかしてたんですけど、まあそれって結局自分のエネルギーが全部外側に向かってるっていうことに気づいて、で、その矢印を、その自分のエネルギーを外側に、まあ由美さんの講座を受けてからね、そのエネルギーを外側に向けるんじゃなくて、まあ自分に向けてみようっていうことをユミさんがこうね、導いてくれたので、それでなんか、頑張ってそれをやるようにしたんですね。
素晴ら しい。
なかなかね、なんかそういうことしたことなかったので、最初は。こんな感じでいいのかなと思いながらやってて、そしたら、まあその、ね、まあ、ちょっとわからないなりにもやり続けていたら、まあ、そうですね。彼の気持ちに、こう、寄り添うことができるようになったりと
おお、
か、
素晴ら
あと
しいで
なん
す
かこう、
ね。
今は、なんだろう、今はまだちょっと彼はレディーじゃないな、みたいな、まだ準備できてないなって思ったら、こう、待つことができるようになりましたね。
素晴らしい。そうか。余裕ができたんですね。ともこさんの中。あ、ごめんなさい。なぎさんの中で。ごめんなさい。ちょっとポロッと出てしまいました。なぎさんの中で余裕だったんです。余裕が出てきたんで
ね、
す
そうなん
ね。
ですかね。
心の余裕。それを受けた、ご主人様はどうですか？そういった今までなかった、言葉がけだったりとか、間っていうものをご主人様受けたわけじゃないですか。その時に、なんかこう、変わったなとか、あ、いつもだったらこんな風に言われてたところが、なんか、あれ？そうならなかったっていう、こうね、やっぱり、長い間、お二人とも一緒にいるので、このまま行ったら絶対大きい喧嘩になってくって分かるじゃないですか。それが、例えば、新たな間とか、新たな声かけっていうことで、どうでしょう？ご主人様も、え？みたいな感じでした。
そうですね。
打ち明けるとかが多くなりましたか？
多くなったかもしれない。多くなりましたね。結構打
あら、
ち明け、てくれること多くなりましたね。
素晴ら
結
しい
構
ですね。
話を、で、打ち明けてくれたら話せるじゃないですか、こっち
そう
も。
ですね。昔はあんまりなかった。自分で全てを決めてしまうタイプの方でした？
私がですか？
あ、いえいえ、ご主人様です。
相手が。
なんか打ち明ける
そう
と
で
か
す
相談とかな
ね。
く、男なんだから、俺は男だ、俺についてこい、みたいなタイプだったのかな、ちょっとよくわかり
まあ、そんな感じにかなり強いか、近いかもしれないですね。
ません。ああ、そっかそっか、そこから、ともこさんが、あ、じゃごめんなさい、また、なぎさんが変化をして、あ、大変だ、2回もやってしまった。なぎさんが変化をしたということで、ご主人様が打ち明けるっていうような状態まで持っていけたっていう感じなのかな？
そうなんだと思います。
すごいですね。コンサルができるようになってしまったって感じですか？
なんかちょっと練習してます。
すごいですね。前はどうだったのかな？こんなに、例えば深い話っていうものは難しかったですか？ご主人様と凪さんの間では。
難しかったですね。やっぱりぶつかることが多かったから、お互いなんか言いたいこと言って終わりみたいな。
うんうんうん、何も生まない、ただ感情のぶつかり合いっていう感じだったのかな。
そうですね。で、時間が解決して、うんうんうん、で、また同じ繰り返しみたいな、うんうんうん、そういうのをずっとやってきたと思います。
うんうん、それが今になっては、うん、結果とか何かを生み出せる会話になったっていう感じですか？
そういう流れになってますね。なんかこの間も話してたら、こうちょっとインスピレーション降りてきたって言ってくれて、
うん、すごいですね。
それを実践してましたね。
で、
実践したらそれ成功に向かってたんで、今までできなかった、まあ、ちょっと苦戦してた仕事の内容が、うまくいったって言ってくれて。
そっか、うん、じゃあパートナーシップのコミュニケーションも変化を、自分、なぎさんが変化をしたことで変化がもたらされたっていうような感じには表現できますか？
そうですね。
素晴らしいですね。じゃあ、例えばこれからなぎさんがやっていきたいなみたいなこと、この3ヶ月間を経て変化とかはありました？何かこう、3ヶ月前、受ける前が、明確な目標みたいなものはあったんでしょうか？こうなりたいなじゃなくって、ただただ私に話を聞いてもらいたいなっていうようなスタートだったとは思うんですけれども、なんかこう、講座を進めることによって目標みたいなものは見えてきましたか？
目標、そうですね。
うん。
変わりたいっていう気持ちはもうすごくありました。
おお。変わりましたよね、うん、そして
変われましたね、うん、ありがとうございます。
でもこれなぎさんにお伝え、まあもう何度もお伝えしているので、多分自分の中でも分かっていらっしゃると思うんですけれども、変わったのは他でもないなぎさんのお力ですからね、これ。なぎさんが自分の中で変わろうとして変わる許可をご自身に出さなければですね、私が100位ようが1000位ようが万位ようが何も変わらないんです、
うんうん
うん、なので変われたって思えるのは、私がそれを許可をした、そして私がそこに行動をしていったからの賜物なんですね、うんうん、なのでもう本当に本当に素晴らしいと思います。大きく変わるだと思うんですね。自分軸っていうものを再構築するっていうような講座を私は掲げているんですけれども、講座を始める前、自信とか自分軸っていうものはありましたか？
ほぼほぼなかったです。
うん、
もう自分軸とかは全くないに等しいんじゃなかったですかね。もう不安定でした。グラグラでしたよ。ブレブレで、
そっか。なのでやっぱり生きづらかったところってあると思うんですけれども、3ヶ月の間で自分軸っていうものにもう触れ始めましたか？私はこうありたいんだとか、私ってこうだったよねっていうのは、
そうですね、
講座中に芽生えて、今現在もそれをこうワークしている感じですか？
そうですね、まあ、講座やりながら、自分軸どこまで作れるかなっていう感覚で、挑戦してきて、
今ご自身に自信はありますか、なぎさん？
自信はあるところとないところもあるんですけれども、まあなんかそこまで心配がなくなった。不安だったりとか。
素晴らしいですね。前は心配あったんですか？不安、心配。
いや、やっぱり不安だらけだったと思います。なんか不安の世界線を取っちゃってたから。今は多分安心の方を取るようにしてます。
意識を変えられるようになったって感じですね。自分でスイッチを押し直すことができるようになってきた。
そうですね。なんかこう、自分軸できてきてると思うんですけれども。
もちろんです。
やっぱり、でもやっぱりこう、 嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりするとブレるんですよね。どうしても。うん、でも、その、ブレるけれども、それがなんか、自分に軸に戻ればいいんだなっていうことが分かったんで、こう自分の軸に戻るようにしてる。
素晴らしいです、ね。
ブレても戻るようにしてる。で、その感覚、期間がだんだんだんだん短くなってきてます。
すごいですね。実は、なぎさんだったんですが、私の講座はもう3月の末ぐらいで終了していますよね、確か。4月の初めぐらいでしたか。
4月の頭ぐらいかな。
そう。っていうことは、もう、お一人で道を歩まれてから4ヶ月の、はい、時間っていうものが経過されてるんですよね。どうですか？なんかこう戻っちゃったとかっていう感覚はありましたか？
戻る感覚は、今はもうほぼほぼないですね。
素晴らしいですね。私の場所を離れるとき、不安はありましたか？これ率直な意見で大丈夫ですよ。不安というものはありましたか？
不安はありました。
そうだと思います。そう、3ヶ月ね、私の講座って毎週私と共に、まあ、結構長い1時間半から、はい、かなりの長い間を過ごすセッションを12回という形で行っていくので、いきなりそうあった12週の時間がふっと抜けてしまうっていうことに対して不安はあったと思うんですけれども、その不安というものとどんな感じで、折り合いをなされていったのかなというような、
まあとにかく内観を進めてきました。素晴らしい
です。はい。
内観ですね。内観とあとインナーチャイルドの癒しを、もう徹底的にやっていった。まだやってるんですけど、常にやってるんですけど。
素晴らしいです。講座で私がその誘導しながら、インナーチャイルドの向き合いみたいなことをしていったんですけれども、それを一人でもできるようになるまでに、はい、なったっていうことですかね。
そうですね。はい。
素晴らしいですね。
でもあれですよね、なんかこう、まあ、瞑想から入っていって、で、その、まあ、なんですか、傷ついてる自分を見つけてあげて、でそこでその子に寄り添うっていう形でやってるんで、なんかこう由美さんが教えてくれた瞑想から、まあ、ヒーリングしてる時にインナーチャイルドの癒しをしてもらった時とか、そういうイメージを自分の瞑想の中でやってるっていう形です。
素晴らしいですね。そう。なので、本当ね、素晴らしい。たった3ヶ月の期間で、ヒントをきちんと自分の中で形にして、今も現在もそれを、こう、アプライして、人生を織りなしていらっしゃると思うんですけれども、これ、今4ヶ月経過した中で、今抱えている不安みたいなものはありますか？それとも、あ、なんとかなってくわ、っていう感じの自信につながっていってますか？
ああ、もう、それは自信につながっていってますね。
素晴らしいですね。そう、私のね、やっぱりすごく大切にしてる部分なんですけれども、そう、私がいるから大丈夫も、もちろん最初の時は必要だと思うんですね。だけれども、私がいなくても大丈夫っていうようなことも、講座生さんにはきちんと自立していただくっていうことをすごく大切にしているので、なぎさんにおいてはね、それを本当に実践されてくださっていますので、すごいなっていうような気がします。
はい。
はい。ねえ、ほんと。不安はね、もちろんあると思うんです。そのね、だって12週間もずっと、ましてやね、最初の頃だったんですけど、毎週のヒーリングっていうものをしておりましたので、それがね、急になくなってしまったっていうことで、ちょっとした不安感っていうものは絶対あったと思うんですが、例えばそれは私の講座を受けてくださった後ですよね、1ヶ月に1回行われている、その無料のグループヒーリング、講座生さんと卒業生さんに向けたものなんですけれども、それは役立っていますか？
それはもうすごく役に立ってますね。1ヶ月に1回、またエネルギー交流というか、由美さんを筆頭にしてやっていただけるので、こう、また新しいエネルギーも入ってくるし、自分の。
そっかそっか。じゃあ、例えばその、講座終わった、だけでも不安になっちゃう。だけど、まあ、1ヶ月に1回のこれがあるから、なんとなく大丈夫っていうことはあったかな、ありましたか？
そうですね。なんかまあ、1ヶ月の1回の、あの、グループヒーリングもすごく楽しみで、皆さんの、なんかこう、話も聞けるし、
すごいね、いい、場になっているなと思います。本当に、やっぱりね、皆さん、私の波動が好きで集まってくださっている方なので、とても似てるんですよね。エネルギー的にも似てますし、そして皆さん、私のようなエネルギーを持ち合わせているので、すごく気がつくんですよね、いろんなこと、細かいことに。この間もね、なぎさん、一人のね、講座生さんに、あれ、すごい波動変わりましたね、雰囲気変わられましたね、っていうことをおっしゃってましたもんね。そういうふうなことを敏感に感じ取る、こういったことを将来何かにつなげていきたいなみたいなことはあるんですか？なぎさんの将来、なぎさん何かやっていきたいとかっていうようなこととかはあるんですか？
この先ですか？
この先です。何かこう、新たなやってみたいが出てきたとかっていうのはありますか？
やっぱり仕事でちょっと挑戦したいなっていうのはあって、
はい、
でもやっぱり人の役に立ちたい、地球のため、人のためにっていうことを考えてます。で、やっぱりオーストラリアにいると、こう、なんですかね、孤独になる時間っていうのがすごく多いと思うんですよ。全部英語だし。
なので、
地元のコミュニティから始めようかなとは思っているけれども、なんかこう、オンラインで、こう、プラットフォームを作って、お料理教室をしたり、
あ
と、簡単な、料理好きなんで、そういうのをやってみたりとか、あと、私だけじゃなくて、他の人、友達とかでもいいんですけれども、他の人がなんかこう得意なものがあって、なんか人に教えたいとかっていう人がいるんであれば、その自分のプラットフォームに使ってもらって、みんなで、みんなに教えてもらって、そこでみんなで共有していく、なんかこう、楽しい時間をとか、はい、そういうのを考えたり、あと、自分で今ビジネスをやってるんですけれども、それがお掃除のビジネスなんですね。で、こう、なんでしょうか。やっぱり孤独を感じる人とか、次のステップアップに行きたいとか、例えば、赤ちゃんが生まれたばっかり、2歳とか3歳とかで、なんかちょっとこう、社会に置いていかれている感覚があるとか、そういうお母さんだったりとか、あと、隙間時間を使いたいとか、あと次のステップに上がりたいんだけれども今の会社を辞めれない、お金が給料がもらえなくなるからとか、そういう人たちって結構いると思うんですけれども、そういう人たちに対してなんか、お掃除ってそんな長くやる仕事ではないと思うので、こう、一旦うちのお掃除会社で働いてもらって、それで、その間になんか次のやりたいことを見つけてもらって次のステップに進むみたいな、そういうなんかこう架け橋的な会社を作りたいななんてのもちょっと妄想しているところです。
素晴らしいですね。それは3ヶ月前のなぎさんにはあったアイディアですか？
もう全然なかったです。
すごいですね。今ね、そのお話、未来の展望っていうもののお話を聞きながらね、もう、やっぱりすごく饒舌になられるんですよね。自信を持っていること、やってみたいというエネルギーに溢れてたので、ものすごくね、素敵な波動だなっていうような感じだったんですが、果たしてこれ、振り返ったとき、私に初めて話を聞いてほしいっていう段階のなぎさんのときにはあったかなっていうようなことが、ありましたので、ちょっと問いかけさせていただきました。
はい、もう全くなかったです。
一言ね、私から聞かせていただきたいの、今の、なぎさんは、なぎさんがお好きですか？
あ、結構好きですね。
3ヶ月前のなぎさんは、なぎさん好きでしたか？
3ヶ月前の自分は、そうですね、もう大変でしたよね。もういろんなこと背負ってほぼほぼ手放してきましたけど、
好きって聞かれたら好きでした？
好きって聞かれたらどうでしょう、好きな部分もあったかもしれないけど、今みたいな感じではない、嫌いって言いたくないんですけど、
そうですね、でも悩んじゃったって感じかな。なぎさんのこと好きですかって私が出会い前に聞いてたとしたら、ちょっと、どうだろうってちょっとこう濁してた感じだったかな。
あ、自分のことですよね。
です、です。
ねえ。
それが今、私が聞いたと
し
たら。
濁したいかなみたいな。
濁したいかなみたいな感じになった。今だったら、好きですよって言えるくらいまでになったっていう感じかな。
そうですね。なんか、そうですね。なんか本当、小学生の頃とかの自分って、私すごい自分が好きだったんですよ。
ああ、いいですね。はい。
なんかすごい天真爛漫で、こうなんて言うんだろう。本当に子供らしい子供みたいな感じだったので。
はい。はい、
なんかそこに帰りたい。そこの感覚。自分に対して、自分が好きだっていう感覚に戻りたいなっていうのはやっぱりあったんで、そこに近づいてってるかなっていう。
あ、素晴らしい、おめでとうございます。ます本当に素晴らしいです、
は
い。
ありがとうございます。はい、おかげさまで。
いやいや、すごいです。じゃあ、じゃあもう一つだけ、もう一言踏み込みますけれども、はい、自分のことを愛していますか？はい、
自分のことを愛しようとしてますね。でもちょっとあんまりそこ考えたことないかもしれないですね。
愛っていう言葉って日本人にとってはとてもね、ハードルの高い言葉だと思うんですね。でも、
そうですね、
なぎさんはね、すごく愛を持った方なので、はい、いろんなことをこう愛をベースにこう捉える方だと思うんですね。なので、それを自分にはどうだろう、向けられているかなっていうことを、せっかくね、今日このライブに来てくださったので、これからの目標で、あれ、私を愛してるかしら、愛していらっしゃると思いますよ。愛していらっしゃると思うんですけれども、今まであんまり考えたことのないエリアだったと思うので、今日私から最後にね、ちょっと課題というか、
はい、そうですね、ありがとうございます、いい課題を、そうですね、ちょっと考えるというか意識してみます。
ぜひぜひ、すごくね、本当に愛をベースに物事を捉えます。なので、自分に向けた時に、さらにその、私が自分のことを大好きだった幼少期のところに戻っていくことが、スピードが増すと思いますので、はい、ぜひね、ちょっと覚えていただければいいかなと思いました。
ありがとうございます。
いえいえ、はい、もうね、全くもってですね、はい、お渡ししていた質問をね、言ってないというような状態とはなりましたが、
いやいや、本当にありがとうございます。楽しかったです。いや、
ちょっと、かなり
緊張してたんですよね。結構自分でも、ゆみさんからいただいた、質問事項に、答えを出して、こうちょっと、
虎
の巻みたいのを作ってたんだけど
私がね、なるべくそれをご質問を皆さんにお渡ししてないのは、多分そこにこう、考えてしまうだろうなって思って、その瞬間のエネルギーっていうのがやっぱり出ないだろうなと思っているので、いつもね、あんまり質問ってお渡ししてないんですけど結局全部アドリブになってしまった、1時間となりました。
ありがとうございました。大丈夫でした。楽しかったです。はい。
よかったです。それでは、最後にね、これは、もう、 作ってらっしゃると思うんですけれども、そう、私のことを気になっている、私の講座が気になっているっていう方いらっしゃるかもしれません。その方に、ライキさんが、はい、投げかけてあげれる言葉って何でしょう？
あ、はい。ですね、ユミさんは、心の底、心の底の感情をしっかりと見つけてくれて、でその感情を解放してくれるので、本当にとっても安心できる。
ありがとうございます。
はい、安心できます。で、とっても伴奏が上手なので、聞いての通り、声だけでも癒されるので、安心してヒーリングを受けられますので、気になる方はぜひ、体験で無料ヒーリングありますよね。
はい、あります。はい、
そちらの方を受けてみたら良いんじゃないかと思いますので、
ありがとうございます。
ぜひやってみてください。試してみてください。
はい、ありがとうございます。王子様という形でお呼ばせていただいたのかしら。王子様、緑色を言われます、やります、とのことなので、今日のね、ありがたいことに、案内していただきましたので、はい、概要欄の方に、私の、はい、メール登録っていうものをしていただいた時点で、プレゼントをお渡ししているっていうものがありますので、はい、有料瞑想であったりとか、自分の特性を知るであったりとか、あとは、6日間ね、無料で届くヒーリングって、音声ヒーリングになるんですけれども、そういったものもお届けしているものがありますので、もしご興味があれば、ぜひ、はい、そちらの方登録していただければと思います。はい、あと一つですね、この場を借りてだったんですが、はい、明日ですね、日本時間の7時半から、オーストラリア時間8時半からだったんですけれども、私の夫、庄司、ご存知の方はご存知だと思います、シドニー庄司の、シドニー庄司というね、チャンネルを立ち上げて、健康チャンネルかな、っていうのを立ち上げている YouTuber なんですけれども、彼のね、チャンネルの方で、はい、コラボライブをさせていただきますので、はい、王子様、ゴールドコースですか？いや、私たちは、シドニー寄りの場所におります。はい。なんですね。はい、ということで、もしよかったらね、そちらの方の、誘導の方も私の方で今日の概要欄に載せておきますので、もしよかったらね、アーカイブ聞いていただいて、あ、これもう一回聞いてみたいなという方がいらっしゃれば、明日8日の、7時半、日本時間ですね、の、ライブにいらしていただければと思います。はい。ということで、なぎさん、ありがとうございました、はい。
こちらこそありがとうございました、ゆみさん。
はい。
いっぱい話せてよかったです。
よかったです。嬉しいです。こう言って、はい、もう結構ね、なぎさんにおいては、卒業されてから何ヶ月も経っていらっしゃった後での振り返りという形だったので、少し忘れてしまうことあったとは思ったんですけど、あるとは思うんですけれども、振り返りで聞かせていただいて、私もとっても嬉しかったです。はい、ありがとうございました。
月さん、
はい、夜です。夜の7時半からです。はい、コメントの方につけておきますので、もしよかったら見てみてください。はい、ということで、なぎさん、今日は本当にありがとうございました。そして最後まで聞いてくださった皆さんも本当にありがとうございます。はい、これからもね、私は活動を続けていきますので、ぜひぜひね、あとは何名かの方がもう名乗りを上げてくださっているので、こういった感じで、卒業生さんの対談ライブみたいなのも行っていただいて、いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではなぎさん、今日は本当に長い間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは失礼いたします。
失礼します。
おじさまありがとうございました。みつきさんありがとうございました。あにさんありがとうございました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。